能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。斧を通して花をつかむ武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
突然、まあ、いつも突然なのですけれど、ちょっと本日ちょっと番組のちょっと方向性を変えまして、音楽の話ちょっと先生にお伺いしたいなと思ったんですけれど、
はい、
音楽って、まあ、普段お能そのものがその音楽的側面がすごく強いあの芸能だと思うんですけれど、はい、お能以外で音楽とかってお聞きになります？
全く聞かないですね。
はい、街中とか歩いてるとかいろんな音楽とかね、たまたま耳に入ってくることとかってあると思うんですけれど、
はいはいはい、
なんかそういうのなんか調べてみようとか、なんかあんまりそっち全くない。
全くないです。あ、ただ家内がバイオリンやってるもんですから、結婚してからねクラシックはたまに聞きに行くことはあるんです。家内の演奏はあんまり聞いたことないんですけど2,3 回しか聞いたことないんですけど、大工も行きましたし、あとは今そのオペラ歌手井上雅人さんっていう方が友人で、その方のコンサートとかで、そういうのは聞くことあるんですけど、いわゆるなんていうんですか、その日本の歌謡曲とか J-POP とかロックとかそういうのは今は全く聞かないんですよね。
今はっておっしゃられて、
はい、
見つからまで、まあ、どこからまでは聞いてたんですよ。
あ、聞いてました。もうめちゃめちゃ聞いてました。
タイミングっていうのがあったんですよ、やっぱり。
ありました、ありました。あのこの多分番組の10回目だったかに、中学高校時代その能楽師になる決意を固めた話をしたと思うんですけど、はい、その僕のもう分かれ目はっきりしていて、高校2年いっぱいは好きなことをして遊んで過ごす、その後はおのおの道に専念すると当時決めてたんですね。まあそしたら、まあ結局のところちょっと好きなようにしすぎて高校2年を2回やることになってしまったわけなんですが、まあ半分ギャグを兼ねて後期高2とか言ってるんですけど、あ、全然笑ってくれていいです
よ。微妙な感じです。あの、
いや普通に爆笑してくれた方が、
爆笑、あ
の一応ラジオなんで盛り上がるんですけど、あのすごい笑いこらえてられる
どっちに転んでも失礼だって。それを続けてください。
いや全く失礼じゃないですよ、あの勇気を持ってなんでね。その1回目の高2いっぱいまではですから、カラオケとかも新譜をねこう覚えて、非常にこう、まあ多分200曲ぐらいは字幕見ないで歌えたんじゃないですかね。
200曲はすごいですね。
はい、多分小学校の、いつぐらいだろうな、4年生ぐらいからですかね、音楽聴くようになったのは。だ当時はね、姉の影響で光源氏、
あ、そういう世代になりますよね。
光源氏少年隊、はい、男組なんていうのもありましたね。その辺からね、あとは女の人では工藤静香とか好きでね、なかなか生意気な小学生ですよね。
そのエピソードは初めて聞きました。はい、なるほど。
とかね、だから小学校で言うとなんだろうな、もうかなり幅広く聞いてましたよ。あの音楽番組もザ・ベスト10とかね、はい、トップ10って番組があったんですけど、それ毎週見てましたしね。まあ、演歌はさすがに子供の時聞いてないですけど、まあでも当時流行ったのだとなんだろうな、爆風スランプとかね、
ランナーとか
、はい、そうそう、よく知ってますね、はい、ちょっと世代が違うはずなんですけどそうとか、としちゃんとかね、田原俊彦ね、そうですね、もうかなりいろいろ聞きましたよ。
それをそのまあおのおの道を志して、はい、スパッと打ち断ち切れるっていうのはなんかすごいですよね。はい、やっぱ信念なんでしょうか。
いや、まあ結局その詳しくは第10回の放送参照ですけど 中3から高1かけてぐらい人生決めて、まあそこまで好き勝手してましたんでね、中学3年間、で高校も最初の2年だけ好き勝手にって決めてたんで、まあ、そこまで好き勝手したから、もうそこからね、もう脇目も振らず小野やるぞみたいな。まあでもとはいえ学校帰りは、あ、てか学校自体にまず、これ放送していいのか分かんないですけど、だいたい昼休みから行ってたんですね。後期高2はまだまともに行ってたんだな、はい、高4の時ですね、はい、高4の時はもうだいたい昼休みから行って 5,6 時間目昼寝をして、そして放課後みんなと遊んで帰って、で夕方から夜にかけて各々覚え物と稽古みたいな、何度もちょっとおかしいだろっていう17、8の、
まあ、社長出勤的な、まあ、その時からもうね、はい、半ばプロ化していくわけですから、
はい、はい、まあ本当はでもね、地域によって稽古を朝するもんだなんておっしゃる方もいらっしゃるんですけども、はい、まあ自分はだからなんか夜行性でね、夜の方が覚えられるし、夜の方が体動いくんで、なんか夜中稽古してましたね。だから簡単に言うと、要するに後期高2になってからは、読むものが漫画から歌い本に変わり、覚えるものはカラオケから歌いや林に変わりみたいな、まあすごくかっこつけて言っちゃえばそういうことですかね、はい、
ちょっと今回は先生のプライベートなところをちょっと探ってみたいという回だったのです、はい、200曲その覚えたカラオケ、はい、何が多かったとかって、何が好きだったとかってありますか。
ですね、尾崎豊っていう人はねいるわけですけど、その尾崎さんの歌は僕は割と声質がね、はい、合うっていうのがあって、中学の時はね、なんか友達に言われて、僕はそれ記憶にないんですけど、はい、後日友達に言われたんですが、中学の時に文幸に尾崎を聞かせたら、これは歌じゃないって言われたと。
すごい話ですね、はい、どういうことでしょう。
いやだから歌だと思わなかったんでしょうね、僕は音楽に聞こえなかったんですよそれであんま興味がなくて、ところがその高1から高2にかけてですか、その辺の時にふとしたことで、多分最初卒業とかがそんなんだったのか、聞いた時に、あ、なんかこれはいいな、熱いなと思って、で歌い始めたら声質が合うわけですよね。まあ今はねだいぶやっぱり歌いで声枯らしてるんで、少し味のある声になりすぎちゃってね、まあむしろ20歳前後ぐらいの時の方が尾崎の歌は似合ってたかもしれませんけど、それで尾崎の歌ずいぶんその時は覚えましたけどね。
一度だけ先生の尾崎のあれの時は15の夜卒業、どちらですかね、
卒業じゃないですかね、多分ね、
お聞きしてなんかかっこいいなと思ったりとかする思いというか、まあ、なかなかね、はい、皆さんお聞きするチャンスはないかとは思いますけれど、
なんかそうですね、卒業は多分人生で一番歌ってる歌じゃないかと思うんですけど、うん、小野のね歌いとなんか通ずる世界なんですよね、尾崎って。
それは卒業という曲だけじゃなくて、尾崎豊の曲が、
全部とは言わないですけど、まあ、全般的に魂の叫びみたいな感じじゃないですか。
これなんか面白いですね、なんか、はい、ヒントになるかもしれませんね、なんか皆さんいろんな方にとって小野とは何
か。だから僕これちょっと、まあ、名前は言いませんけど、ある後輩でね、まあ、歌いがあんまり得意じゃない子がいて、それでまだその子は駆け出しの時にね、実際やったかやってないか多分やってないと思うんですけど、尾崎のねすごいアップテンポな曲があって、これを歌えるようにならないとダメだなお前はって言った記憶があるんですよ。そのリズム感と、そのアップテンポなリズムで口を回していく、でも音が合うみたいな。だから君はこれを歌えるようになった方がいいんじゃない、これ練習したら歌いも多分きっと上手くなるよって言ってそういうアドバイスでしたことがあるんですけど、
その後輩さんはその後歌えるようにはなったんですか。
いやーなってないでしょうね多分ね。
なるほど、まあ、そのリズムとかテンポってこともあるでしょうけれど、先ほど魂の叫びっていうのが私すごい心に残って、はい、やっぱその訴えかけるものといいますか、はい、なんか奥底から湧き上がってくるような伝えたい気持ちっていうのは、やっぱ小野もそうだし、はい、尾崎もそうだったのではないかと。
そうですね、あとはやっぱり絶対的に多分なんだろうな、もう尾崎は自分で作詞作曲してますから、 まあ、当然詩章が文章が入ってるのは当然なんですけど、ものすごい歌い込んでると思うんですよ、はい、だから結局歌いも稽古なんで、正しいものをきっちり歌い込んで歌い込んで歌い込んでいくうちに余裕が生まれてきて、心だったりもっと言っちゃえば魂の叫びみたいなことになるわけであって、あ、ちょっとこれあの、なんですか、傷口をちょっと掘り返すようですけど、何度か前の小菅さんね、稽古の話しましたけど、あの時の小菅さんは多分だからその技術論が抜けちゃっていきなり魂の叫びだけやろうとしてたんでハマったんですよね、多分。
すごく納得しました。私には全くあの日余裕がなかったんですね、
はい、だから居眠りしててもリズムや節を間違えないっていうところまで持ってって、初めて魂の叫びになるんですよ。だからまあそういう面では僕歌いに関してだけはこれ結構偉そうにまあ言いますけど、もちろん音感とかリズムってこともあるかもしれないけど、まあ稽古が足りない人は多いですよね。あ、お仕事はしょうがないですよ、お仕事の方は。プロでもそう思います。うん、そのリズムでその歯切れの良さでその音で強さで歌えないってことは歌い込みは足りないんだと思いますよね。能力もあると思うけど、だからやっぱね、できるまで歌い込まなきゃいけないんだと思うんですよ。それはそれだけは自分やってる自負はありますね、そういう面では。だからカラオケもなんで当時200曲歌えたかっていうと、多分歌い込んでたんですよ、めちゃくちゃ歌ってたんで。もうカラオケ5時間とか普通でしたからね、もう中学ぐらいから
皆さんも歌わなくちゃいけないっていうことが、まあ、その余裕を生むを持つためにも、魂の叫びにするためにも鍛錬であって、もう日々歌うと込むと、
ね、
と、
は
い、いうこと、まあ、そのあれですね、なんかプライベートの話から思いがやっぱ全然プロとしての熱い哲学というか、
はい、
お話をやっぱ先生はやっぱ能楽師だなっていうことをやっぱりどうしても、
ね、あの
感じざるを得ない。
やっぱり稽古しないとダメ
です、ね、ダメです。私もすごく、はい、あのちょっと気持ちがシャキンとしました。
あ、はい、まあ、僕もちょっと今日帰って稽古しないとなと思います
ありがとうございます。皆さんもなんかそういうお気持ちで、なんかお能もそうですし、カラオケもたくさん歌い込んでいただきたいと思います。先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。